聖書はコリントの信徒への手紙1、2章の6節以下を朗読いたしました。読んだところ、なんか分かったような分かんないような、そんなところです。ちょっとこう読みにくいところですよね。で、最初に内容を整理していきたいと思います。で、事の始めが1章の18節以下になります。ここから見ていきましょう。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。で、十字架の言葉、これは福音のことを意味します。福音は信じない人々にとってはバカバカしいもんだろう。福音の中身っていうのは、イエスが十字架に死んで復活した、これが私たちの救いだっていうものです。普通に考えると、十字架の上で処刑された一人の男です。処刑囚、死刑にされた男が実は神の子なんだ、あの十字架こそ私たちの罪を償うものなんだ、そしてその方は復活して今生きて働いている、これが福音ですね。で、こうなると普通に考えると何を言ってるんだろうかと、ついていけないと、これが一般的ということになると思います。で、そこで滅んでいく者、福音を受け入れない人たちにとっては愚かなものに聞こえるだろう、バカバカしく思えるだろう。で、けれども、私たち救われる者、福音を信じる者たち、受け入れる人たちです。で、この者たちにとってはこの福音こそが神の力、救いを与える力、生きていく力になるんだ。で、パウルはこのことを言います。で、続いて2章の1節ですね。で、兄弟たち、私もそちらに行った時、神の秘められた計画を述べす態度に優れた言葉や知恵を用いませんでした。で、パウロが言いたいのは、神の救いっていうのは人間の知恵や力で把握できない、頭がいいから信じられましたとか福音が分かったんです、私あんまり勉強好きじゃないんで福音よく分からないんです、そういうものじゃないと、そんなんじゃないと、人間の賢さとか、あるいは頭の良さとか悪さとか、で、そういうところで救いが分かったり分かんなかったりするんじゃないっていうんですね。頭の問題じゃなくてハートの問題です。で、そこでパウロは、私パウロも知恵や優れた言葉用いなかったっていうんです。で、そんなことでは福音伝えられない。で、私パウロがしたのは、ひたすらキリストの出来事を伝えたんだっていうんです。主イエスが世に来て、私たちの罪を負い、重荷を負って十字架についてくださった。私たちは分からなかったけれども、この方こそが神の子だった、そして復活したイエスが私たちに近づいてくださった。で、この方を信じるとき、私たちはもう一回神様の愛の中に帰っていけるんだと。で、ひたすらこれだけを語った。人の知恵とか賢さとか、そういうものには頼らなかった。ひたすら神様を信頼して福音の出来事だけを述べ伝えたんだと。で、このことを言うんですね。で、パウロが今日に至るところまで述べてきたのは、人間の賢さに対する否定なんです。人間的に賢いとか優れているとか、で、そういうところで福音が分かったり分かんなかったりするのじゃないと、信じることができる。で、このことの中に大きな恵みがある、これを受け入れようと、このことを言うわけです。で、この流れの中で今日の6節以下が始まります。もう一回読んでいきましょう。しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておかれたものですと。で、これまで知恵は語らないって言ってきたんです。だけど、今度は信仰に成熟した人たちの間では知恵を語るんだっていうんです。で、その知恵って何ですかっていうと、一般的な知恵じゃないんだと。で、神秘としての、 神様の深い恵み、深いご配慮、その中から起きた神の知恵を語るんだっていうんです。で、ここまで来ると何が何だか分かんなくなるんです。で、神秘としての神の知恵を語る、どういうことですかってことになります。で、ここで聖書を参照したいんですね。神秘としての神の知恵ってどういうことなんだろうかと、このことを示している聖書の箇所があります。ここを開きたいんですね。ルカの一章です。ルカの福音書一章の26節以下、新約聖書の100ページになります。ルカの福音書一章の26節、受胎告知のところです。少し物語を追っていきたいんです。で、最初にルカの一章26節から33節ぐらいまで読んでいきましょう。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の許嫁である乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、いと高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。天使がやってきます。で、天使ガブリエルは神様からのメッセージを告げる。マリアよ、あなたはキリストの母になる。あなたから尊いお方が誕生する、世を救うお方が誕生するんだ。で、このことを告げたんです。言ってみると福音を告げたと言ってもいいと思います。で、ところがマリアは受け入れられないんです。信じることができません。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアはメッセージを受け入れられないんです。福音を受け入れられない。で、これに対して天使は神様のメッセージを解き明かすんです。マリアよと、あなたは神の子を身ごもるんだと。のこと信じられない。で、天使はなぜそうなるのか、で、そのお腹の子ってどういう子なのか、これを年頃に解き明かしていきます。そうするとこれに対してマリアが答えます。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。天使は去ってきます。で、これが非常に今日読んでるところとこう重なってくると思うんですね。で、パウロは福音っていうのは人の知恵じゃ受け入れられない。で、人の知恵によって受け入れる、分かったとか信じられるとか、そういうもんじゃないっていうんですね。で、まさにここがそうだと思います。天使は神様のメッセージを伝えたんです。救いの訪れを伝えた。あなたから世に救いが広がっていく。あなたからキリストが出て、そしてこの方が世を救うんだ。およそ受け入れがたい。むしろ、マリアの身にとってみれば、受け入れられないどころか、迷惑な話なんです。ヨセフという許嫁が言うんです。で、ごくごく平凡な村の娘で、ヨセフという婚約者がいて、で、自分の人生生きていた。ある日突然天使がやってきて、おめでとうって始まります。何がめでたいのかと。稲尾って言うようですけど、人間的に考えると大迷惑。そんなふうに理解できます。だから信じられないんです。で、これに対して天使が解き明かした。 その子は偉大な人となり、糸高き方の子と呼ばれる。あなたは大きなお役を神様から与えられるんだ。解き明かした。で、その後でマリアは受胎告知を受け入れます。言ってみると、マリアは常識、普通の考え方の中にいたんです。で、ところが、天使が神様の心を解き明かす中で、言ってみると、神様がマリアを常識っていう考え方の中から手を取るようにして引っ張り出すんです。信仰の世界、神様を信じる、信頼するっていうところに常識の中から、この世の知恵からマリアを引っ張り出す。天使の解き明かしに手を取られるようにしてマリアは信仰の次元に行くんです。天使の言うことがよく分かったから信じましょうっていうことではない。天使の解き明かしを聞く中でマリアはこの世の知恵、常識、そういうとこから手を取られるようにして信仰の世界に引っ張り出されるんです。そして私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、神様のメッセージを受け入れることができたんです。で、重要なのはここから先です。ここまではよかった。で、天使帰ってきます。そうすると、マリアは日常の暮らしが戻ってくる。彼女怖くなるんです。信じたことに嘘はない。信じることができた。この世の常識では考えられないこと、あるいは自分の人生がどうなるか分かんないんです、これから。この時のマリアは。なんか大変なことになっちゃう。で、それをオッケーした。受け取った。ここまでは良かったんですが、天使が帰って日常が戻ってきた時、行ってみるとこの世の常識が騒ぎ出すんです。いやー、大変なことをオッケーしちゃったと。私これからどうなるんだろうかと。ヨセフ大丈夫かしら。大丈夫なわけないんです。ああ困った、どうしよう。彼女は家を飛び出していきます。それが39節のこと。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。もういても立ってもいられないんです。不安で不安で心配 で彼女は飛び出していった。行く先はどこかっていうと、エリサベトのもとです。で、エリサベトっていうのはマリアの親戚でした。まあ親戚のおばちゃんです。年はもう自分のマリアの親よりも上であったはずです。で、エリサベトも自分と同じような立場にいると。10代の娘のマリアです。大きな使命をいただいた。信じて OK って言っちゃった。お言葉通りになりますようにって神様に言っちゃった。下した決断を追い切れません。そこで同じような立場にいる親族のエリサベトおばちゃんのところに助けを求めるようにして飛んでいくんです。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。マリアが飛び込んできました。で、エリサベトはそのマリアをしっかりと受け入れるんです。おばちゃんどうしよう、大変なことになっちゃった。で、エリサベトはマリアの信仰の心と信じられない不安を承知しています。そして10代の娘のマリアを心を開いてエリサベトは受け入れるんです。で、そして彼女は言うんです。マリア、大丈夫、あなたの信じているところ、決断したところ間違ってない、信じた通りに生きてごらん、それで大丈夫だから、こういうふうに言ってくれたんです。で、その後何が起こるか。その後マリアは賛美を歌い出すんです。 そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の橋ためにも目を留めてくださったからです。でマリアは天使が去ったと言ってみると不安で心が固まっていたんです。ごく普通に考えれば、私の人生どうなっちゃうんだろうか、大変なことが起こっちゃった、だけど取り消すことできないし、でその不安を抱えてエリザベトのところに行った。でエリザベトは彼女を受け入れてくれて、大丈夫、お前間違ってない、その通りに信じたように生きてごらん、それで大丈夫だから。でエリザベトも同じ立場なんです。彼女は高齢だけれども、もう妊娠するのには普通に考えれば無理な年なんだけれども、お腹が大きくなっている。でエリザベトのお腹の中にいる子はやがて洗礼者ヨハネとなる人です。彼女も大きな使命を神様からいただいて、その使命を果たしているのがエリザベトです。でお腹の子、やがて洗礼者ヨハネとなってキリストの先触れの使者となる。でエリザベトも大きな大きな使命を抱えて生きている。神様の恵みに応えている。だからエリザベトの言葉に力があるんです。マリア大丈夫だ、恐れなくていい、信じた通りに生きていこう、それで大丈夫だ。でこの言葉に支えられてマリアの心が開かれるんです。不安でしょうがなかった、怖くてしょうがなかった、人間的に考えれば、普通に考えればとんでもないことになっちゃった。でエリザベトの言葉に支えられて不安がスーッと消えていって、マリアの固くなった心が開くんです。そして喜びが湧いてくる。私は神様から尊いお役をいただいた、神様がこれを実現させてくださる、私を通して世に救い主が誕生するんだ。言ってみると、私は神様から救いの門にしていただいた、私を通って世に救い主が現れるんだ。そこで彼女は賛美を歌い出したんです。で今日パウロは神の知恵を語るっていうんです。神の知恵って何ですか。エリザベトの言葉が神の知恵です。で神の知恵、なんか特別すごいことを語り始めたっていうことではなくて、神の知恵って何なんだろうか。神様を信じて生きてきた人から出る愛の言葉です。神様を信じて生きてきたその人から出る愛と信仰の言葉、これが神の知恵ある言葉です。福音はイエス様の出来事を伝えるんです。人間の知恵力で百の言葉を費やして伝えて伝えられる、そういうことではなくて、まさにキリストの出来事を語るのが福音を伝えるってことです。信じる人が起こるんです。そしたら今度はその人に対して信じて生きてきた人の愛と信仰の言葉を語る。その人の中で福音という種が芽を出すんです。そしたらその芽に対して、出てきた根っこに対して愛と信仰の言葉を語っていくんです。芽が育っていきます。パウロは私はこれをするって言うんです。福音という種をまいた、人間の知恵によって色づけないで福音という種を人々にまいていった、芽が出た、根っこも出てきた。そうしたら私はそこに愛と信仰の言葉を語ろう。そしたらその人の信仰が大きくなっていくんだ。今日のところでパウロはこれを言ってるんです。もう一回今日のところ聖書を開きましょう。私は信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私が語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世の始まる前から定めておられたものです。信仰を与えていただいた、恵みを与えていただいた、そしたらその恵みを人に語ろう。 神の知恵、神の恵みを伝えていこう。そしたら福音を信じたその人は信仰において大きくなっていく。私パウロはそれをするんだって言ってるわけです。ちょっと話飛びます。コンビニのおにぎりあります。私はツナマヨが好きなんです。美味しいですよね。で結構美味しいんです、コンビニのおにぎりって。ところが年中食べてると飽きます。たまに食べると美味しいんです。いつも食べると飽きます。妙に美味しくない。今 NHK でもやってますけど、おにぎりって日本人にとってはやっぱ思い出がある食物ですよね。で、おにぎりって聞いて皆さん何を思い浮かべるかと。多くの場合、母親が握ってくれたおにぎりっていうのが思い出されるんじゃないかと思います。お母さんが握ってくれたおにぎり、まあ、運動会とか遠足とか母親がおにぎり握ってくれたと、そんなことが頭の中にあると思うんですね。で、余分なこと言いますけど、私の母親のおにぎりっていうのはふっくらしてたんです。ある時私のおばあちゃんがおにぎり作ってくれたんです。バカでかかったんです。昔の人なんで、ご飯たくさん食べるって言うんで、おばあちゃんのおにぎりはすごく大きかったんです。わーっと思ったことがありました。お母さんのと全然違うみたいな。やっぱり母親のおにぎりって思い入れがあるんですよね。で、母親のおにぎり食べていて飽きるってことはまずないと思います。そこにはあったかいもの、懐かしいもの、それは込められている。コンビニのおにぎりと母親のおにぎり、多分カロリー的には大した違いはないんだと思います。まあ、グラム測ってみたいなことになって比べればカロリーは違うのかもしれないけど、要は栄養価っていうのは変わらないんだと思います。だけど物は全く違います。何が違うんだろうか。スピリットが入ってるか入ってないかですよ。で、コンビニのおにぎりっていうのは機械で握ると思いますから、スピリットが入りようがない。だけど親が作ってくれたおにぎりっていうのはスピリットが入ります。で、今日子供が遠足に行く、楽しい一日であるように、あるいは一生懸命運動会走る、元気に走れるように、怪我がないように、そういうスピリットがこもっておにぎりができるわけです。それを食べるから美味しいし飽きない、力になっていく。で、ものの例えですけど、私たちおにぎり食べるんですけど、おにぎりを通して親の愛情を食べているんだと思います。で、信仰も同じなんです。私たち一人で信じてんじゃないんです。聖書のメッセージ聞いて、で、礼拝捧げて福音信じました、そうなんです。で、それで OK かっていうと OK じゃないんです。私たち人から力をもらって信じることができています。お母さんのおにぎり食べて元気が出るように、私たちは同じキリスト者の誰かからスピリットのある言葉をもらうんです。で、言葉だけじゃなくて、その人の生き様とか行動とか、私に向けられた、言ってみると真心、信仰の真心、あるいは愛の心、そういうものをもらって、それを力にして私たち信仰生活が続くんです。あるいは成長していくんです。もう前のこと、20年余り前のことになるんですが、90歳になるご婦人がいたんです。教会の人です。で、その方はいわゆるこう、なんて言いますか、豊かな暮らしをしてました。ハイクラスとでも言うのか、ご主人は実業家で、経済的には何一つ困ることもなかった。で、90歳ですから、自分の家があって、そこに、次男一家と一緒に住んでいたんです。で、何一つ、まあ一般的に考えると不足のないお暮らしでした。ところがその方はとても孤独なんです。息子夫婦がいて、孫のお嬢さん20代でしたけども、家族と暮らしているんですが、家族は全く信仰に関心がなかった。 で、そのご婦人はもう若い時から10代の頃から信仰一本やりで生きてきた方でした。大事なところを分かち合うことができない、信仰の心を分かってもらえない。で、孫のためにお祈りしているっていうと、おばあちゃん祈らなくていいからみたいな、もう面倒くさがられちゃうんですね。それはまだ良かったのかもしれない。で、全くその彼女が大事にしているものを分かち合うっていうか、視野に入れてもらうことができなかったんですね。でも90歳の高齢でしたから、教会に来る時、塀を伝ってくるんです。なんか伝わないと、杖は使ってなかったです。教会に来る時、ずっとこうブロック塀を片手で伝えながら教会に来ました。で、その方は80を過ぎてから長男息子を亡くしました。で、お昼は家の人たちはみんな働きに出ていくので、自分一人でそれこそコンビニで物を買って済ますような、そんな調子でした。で、非常に痩身な方で痩せていて、で、最晩年は癌を患っていたんです。で、年が進んでいたので急激に悪くなるっていうことはなかったんですが、まあじわじわ悪くなったんですね。で、最晩年はもう自分が余命限りがあるっていうことは十分承知していました。で、そんな中で私と何回もお話ししたんです。で、その度に彼女は私に本当の笑顔を向けるんです。本当に嬉しそうな笑顔を向けるんです。作り笑顔じゃなくて。で、彼女は口癖のようにこういうふうに言いました。大君の召したもう日は良き日かな。大君の召したもう日は良き日かな。この歌誰が作ったんでしょうね。年中こんなこと言ってました。まあ、大君っていうのは、普通に考えれば天皇のことなんでしょうけれども、それを彼女は神様に置き換えるんですね。神様が私を召す日が来る。その日はいい時だ。さて、この歌誰が作ったんだろうか。もう心は神の国を仰いでるんです。寂しさがあったり満たされない心があると。で、けれども心は神の国に向いていた。そして孫ぐらいに年の離れた牧師にそういうことを話して、本当に嬉しそうな顔をするんです。にっこりする。で、私はその時間が好きでした。何かこの方の大きな愛情っていうんですか、愛情っていうよりかもうむしろ慈しみっていう感じでした。大きな慈しみに囲まれているようで、その時間がとても楽しかった。で、今でもその方の思い、あるいは一緒に過ごした時間っていうのが私の心の支えの一つになっているんです。で、パウロはここで私は神秘としての神の知恵を語るんだって言います。で、これだけ聞くと何の話したか分かんないんですけれども、要は神様の恵みによって生かされてきたんです、パウロは。その中でいろんなことを知った。辛いことも嬉しいことも深いこともいろんなことを知ったと。恵みが重なってきたんです。で、それを語るっていうんです。一言で言うと愛の言葉です。信仰と愛の言葉を語る。そこで神様の恵みを分かち合っていこう。その時私たちお互い様豊かに生きられる。私たちもそうだと思います。例として私のことを申し上げましたけど、一人で信じてるわけじゃないし、それはできないんです。いろんなところで私のことを本気で心配して真心を向けてくれた人がいるんです、たくさん。そこに信仰のメッセージを送ってくれた。辛い時に愛情で囲んでくれた。そこで私、うずくまっていた私かもしれないし、 信仰が分かんなくなっていた私かもしれない。それがもう一回立ち上がって元気を出すことができた。パウロは、私はこれをするし、していこうって言うんですね。で、私たちいろんな人から真心をもらって、信仰をもらって、今日まで来ました。で、それだけじゃない。もらった私たちは、どっかで同じことしてるんです。私、あの人に信仰の言葉を語りましたとか、愛を注ぎましたなんてことは、思ってるわけじゃないですけれども、必ずそれをしてるはずです。教会ってそういうこと起こります。信仰の真心をもらった、愛をもらった。その時、私も知らないうちに、どっかで誰かに、同じことをしている。それを返していく。その中で、教会全体が豊かになっていく。みんなで、キリストの恵みを分かち合う。このことが起こっていきます。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、福音を信じて生きている私たちです。同時に世の現実を前に恐れや不安を抱きます。信仰が心の奥に沈んでしまうことがあります。しかしそれだけでは終わりません。互いに励まし合うことを知っています。愛の言葉、信仰の言葉、人の真心が人を生かしていきます。どうぞ主よ、あなたを信頼して愛の真心を、信仰の誠を通い合わせていくことができるように、どうか私たちのこの交わり、教会をなお豊かに祝福してください。そしてどうか主よ、互いの間で、私たちの間で生ける主がなお力強く立ち上がってくださいますようにお願いいたします。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。